今日はルカの福音書の22章です。このところには主の苦しみのことが記されています。一節に杉越の祭りといわれる種なしパンの祭りが近づいていた。杉越の祭り、それはイスラエルの人たちがエジプトを脱出するときに、言うなれば急ごしらえのものを持って彼らは食し、そしてエジプトを脱出していく。そしてその際にはもう多くの災いが起こり、ついにはこのエジプトで生まれた長子が死ぬというような、そのような災いが起こったわけです。そのところから神様は救いに導かれる、その計画がこの杉越の祭りということで象徴されているわけです。特にその杉越の祭りの中で大切なことは、7節のところに杉越の子羊がほふられるということであるわけです。これはもう極めて象徴的なものであって、一切の災いがこの子羊によって犠牲が捧げられて、そして救いに預かるということの一つの儀式というか、具体的に表されたものであったわけです。そしてこのことがイエス・キリストの十字架によって成就する。またイエス様はそれを受けなければならなかったわけです。しかしまたそういう神様の壮大な計画の中に、2節を見ると祭司長、立法学者、そういう人たちがイエスを殺すための良い方法を探していた。もうこれは人間側の一つの計画があったわけです。イエス・キリストを殺す、その動機は何だったのか。それは彼らがイエス様を妬んでいた。そして彼らが得ようとしていたのは、実は人々の関心であったわけです。神に喜ばれるものになるっていうよりも、むしろ人のその自分たちに対する称賛、また逆のことは、自分たちが神、この民からそっぽを向かれてしまう、そのことに対する恐怖。二節の終わりには彼らは民を恐れていたのであるとあるわけです。神を恐れないで人を恐れる、そのような生き方を彼らはしていた。一体誰に仕えていくのかということを全く見失ってしまっていたわけです。そしてそういう中に3節のところにユダにサタンが入った。なぜユダはイエス様を裏切ったのか。ルカはサタンが入った、そのことを見ていたわけです。もうこれは人間的な仕業、それをもうはるかに超えたところの、もう闇の主権者が働いて、ユダはもう取り込まれていってしまったということであるわけです。しかしこれはやはり神様の壮大な計画、杉越の子羊がほふられる、そのことのために神様はまたそうしたことをも許されて、イエス様を敵の手に渡されるということになったわけです。そして彼らはこの杉越の食事の場所に行くということになるわけですけれども、13節を見ると彼らが行ってみるとイエスが言われた通りであった。それで彼らは杉越の用意をした。もうすでにそれが整えられて、そしてその席に着くだけになっていた。神様は一切を用意してくださる。私たちの力で罪の許しということを成し遂げるというのではなくて、神様は私たちにこの救いを備えてくださっておられるわけです。そしてそのところで19節を見ると、パンを取り感謝の祈りを捧げた後、これを裂き弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。 私を覚えてこれを行いなさい。パンを取ってそれを裂き、弟子たちに与えられて、私の体ですと言われたわけです。また20節には、杯も同じように取って、そしてこの杯はあなた方のために流される、私の血による新しい契約ですということをイエス様は弟子たちに言われたわけです。古い契約は何かっていうと、それは実会に代表されている律法、そしてその律法を守っていくということであったわけですけれども、新しい契約とは何か、それはイエス様自身が自分の体を裂き、血を流して、そして愛するというのが新しい律法、契約であったわけです。ですからこの杉越の最後の晩餐の席で、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、これが新しい戒めですというふうにイエス様は与えられた。そして私たちはその新しい契約に預かっている。じゃあ誰と契約したんだろうか。それはもうイエス・キリストと契約をする。イエス・キリストを信じて受け入れて、私たちは神のことをせられたということであるわけです。ですから私たちの信仰っていうのはこの新しい契約に基づいている。ですから、私たちは月一度聖餐式を持つ。なんで聖餐式をするんだろうか。実はそのことを通して私たちは新しい契約の中に、イエス・キリスト自身が杉越の子羊となってほふられて犠牲を払い、そして私たちを救ってくださった、あがなってくださったということを私たちはいつも覚えるということであるわけです。このことは24節のところに、弟子たちが自分たちのうちで誰が一番偉いのだろうかというような議論が起こったわけですけれども、イエス様は26節を見ると、あなた方の間で一番偉い人は一番若い者のようになりなさい、上に立つ人は給仕する者のようになりなさい、使える者となる。自分が何かをしてもらうというのではなくて、自分自身の方から給仕するように与えていく、そういうものになりなさいということをイエス様は命ぜられたわけです。イエス様自身も私たちのために命を捨てる、命を与える、そのことをなしてくださって、私たちは救われたということを覚えなければならないわけです。自分が得ようとする生き方ではなくて、与えていく、それはイエス様によって自分が愛されて滅びの中から救われたということを私たちはいつも覚えておくということであるわけです。そして31節にこのペテロに言われた言葉があるわけですけれども、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。ふるいにかける、それはもう試みに合うということです。しかしふるいにかけられたら、それは非常に細やかな、そしてまた食事をするのに非常に適切なものとなるわけです。言うなれば試みを受けて私たちは整えられるということがあるわけです。しかし重要なことは、ただ試練に遭うというだけのことではなくて、32節を見ると、しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。もうこのイエス様の祈りなくしてペテロは立ち上がることはおそらくできなかった。彼はそのイエス様の祈りによって立ち上がり、その32節の後半に、ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいということをイエス様は命令されたわけです。だから彼は悔い改めて信仰に立ち返り、そしてこのイエス様の励ましをいただいて、ついにはローマまで行って殉教するというようになることができた。それはイエス様の祈りがあった。 ということに他ならないわけです。ペテロは33節見ると、主よあなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと言ったわけですが、34節で、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。そしてそのことがもう現実になってしまったわけです。39節からはこのいつものようにオリーブ山に行かれて祈られるっていうこのイエス様の姿があるわけですけれども、40節を見ると、誘惑に陥らないように祈っていなさい、イエス様はそう命令されたわけです。なぜ私たちは祈るんだろうか。一つのことはこの誘惑に陥らないようにっていうことがあるわけです。私たちはこの世に生きています。ですからいろんな世の誘惑、そしてまた自分自身が試みられるということが確実にあるわけです。じゃあそれに対抗するために私たちのできることは何かというと、この祈りということになるわけです。祈りによって実は私たちは神様と交わりを持ち、そしてまた勝利を与えていただくことができる。そのことは46節のところにも、どうして眠っているのか、誘惑に陥らないように起きて祈っていなさいとイエス様は再び言われる、その言葉によって私たちもこの世に生きている間祈りに励む必要がある。でなければ私たちももう誘惑に遭い、またサタンは入って私たちは試みを受けてしまうということになるわけです。そしてイエス様はそのゲッセマネの園で捕らえられるわけですけれども、53節の終わりを見ると、しかし今はあなた方の時、暗闇の力ですということをイエス様は言われたわけです。暗闇の力、それはサタンが働いているということになるわけです。この世の主権者、そしてまたそれはまさにもう暗闇の力であって、イエス様はもう自らの命をも引き渡して行かれるということになったわけです。そしてペテロはどうであったかのか、54節見ると、大祭司の家に連れて入った、ペテロは遠く離れてついていった。ですから彼も言った通りについては行ったわけです。しかし、彼はイエス様を知らないと3度嘘をつく。61節を見ると、主は振り向いてペテロを見つめられ、ペテロは今日鶏が鳴く前にあなたは3度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。彼はもう完全に裏切ったということであるわけです。しかし幸いなことは主の言葉を思い出した、このことによって彼は悔い改めていく。ですから私たちも絶対に失敗しないとは言い切れないわけです。私たちもまた失敗してしまう。しかし大事なことはこの主の言葉を思い出すということであるわけです。どうして私たちは毎日聖書を読むんだろうか、祈るんだろうか。それは主を思い出して、そしてまた主のもとに立ち返っていくということであるわけです。ペテロとあのユダとの違いは何であったのか。残念ながらユダは帰ってはいかなかった。しかしペテロは主の言葉を思い出して、そしてまた主のもとに帰っていく。そのことによって彼は信仰の回復が与えられて、それどころかイエス様が命ぜられたように兄弟たちを励ましていく。そして彼は栄光を表すことができたということであるわけです。願わくは私たちもそのように本当にこのイエス様のもとに立ち返り、そしてまた神の栄光を表すことができたならば、それはどれほど 幸いなことであろうかと思うわけです。そしてイエス様は70節のところに、ではお前は神の子なのか。イエスは彼らに答えられた。あなた方の言う通り、私はそれです。実はそれはただ単に私たちが救われて神のことをせられたという意味ではなくて、イエス様が言われたのはもう自らがもう神と同じものであるということをはっきりと言われたということであるわけです。また私たちも本当にこのイエス様に習って自らを証しをしていく、そしてまた神様の御心の中に生かされるものとさせていただきたいと思います。